はい、皆さんこんにちは。スピリチュアルコンパス代表ライフバランスコーチゆみです。はい、今日は5月の24日土曜日ですね。皆さんどんな土曜日の午後お過ごしでしょうか？今朝早い時間に夫翔ちゃんが日本へ旅立ちましたということで、私としてはワンオペのスタートとなっております。ね、そうですね。今回のね、夫翔ちゃんの出張はおそらく私にとってもね、昨日もお話ししたんですが、大きな違いが起こると思います。そんな予感がしています。私自身も変化を遂げますし、それを息子くんにもね、影響していきますし、夫翔ちゃんもね、多分旅でとてもね、気づきの多い旅になるだろうな、といったような予感がします。というのは、やっぱりね、世界線が変わったから、世界の線ですね、が変わったからということになりそうです。あ、ふーちゃん、こんにちは。ありがとうございます。お元気ですか？ねえ、明日から、あれ？いつからかな？月曜日からなのかな？ちょっと把握してないという。月曜日かな？月曜日から、夫翔ちゃん、お世話になります。よろしくお願いします。今日ね、元気に朝、出発していきましたよ。なんかね、電車が来なくって、電車来ない、どうしよう、みたいなことを言ってたんですが、はい、ちゃんと無事にね、空港に着くことができて、今は飛行機の中で、ものすごくね、気合を入れ直していると思います。はい、今回はね、結構ね、体調崩したりすること多かったりする日本旅行の前日とかなんですけれども、今回はね、調子ものすごくいいの。だから、多分ね、もう、エネルギーという意味でも、私はね、スピリチュアルの人間なので、エネルギーといった意味でもね、ものすごい変化が、感じられる今回のセミナーになると思います。ふーちゃんもね、覚醒をどんどんどんどんされていってくださいね。はい、ふーちゃん、こちらこそお世話になります。いつもありがとうございます。ということで、ありがとうございます。はい、それではね、今日はね、覚醒と食の好みの変化といった形でお話ししていきたいと思います。ね、私、何度かね、このラジオでも触れたことあるんですが、あんまり実はお肉が好きではないんですね。子供の頃お肉食べれなかったんです。そう、お肉の、表現が正しいかちょっとあれなんですけど、筋肉の部分ってありますね。そこの部分は全く問題なく食すことができたんですが、脂身の部分だったりとかがとっても苦手で、それは魚においてもそうだったんですね。なので、魚の血合いの部分っていうのかな、ちょっと味が違う部分っていうのがすごくね、苦手だったんですよね。なのでね、お母さん本当に大変だったと思います。私も弟もね、そういう毛があったので、そう、なので、なんだろう、冷凍食品とかの唐揚げとかが食べることができなかったんですよね。なので、お父さんはまあ作ったことなかったかな。でも、お母さんとかはね、もうものすごく苦労して私たちのご飯とか作ってくれたんだろうなと思います。まあ、そういったね、背景があってだったんですが、今までの人生の中でベジタリアンになったこととかね、ビーガンになったことっていうのは、実は一度もないんですね。ただ、極力、そう、動物性プロテインっていうものが必要のない、人生だったかなというような感覚はあります。だけど、まあ、卵とかはね、よく食べていましたし、牛乳はほとんど飲まなかったんですけれども、乳製品、チーズとかね、はよく摂っていたかなと思います。大豆とかもね、よく摂っていたかなって思うんですね。で、そう。でもってですね、スピリチュアルの世界、ノッチさんに出会って、今はね、のちさん、ベジタリアンなのかな？なんですが、当時ね、私が初め、スピリチュアルの世界に足を、彼女の世界に足を踏み込んだ時にですよね。のちさんは、赤身のお肉を食べることで、グラウンディングができますよ、ということが言っていたんですね。当時は私、あんまりピンと来なかったんです。へえ、赤身のお肉をわざわざ取り入れるんだって思って、たんですね。ただ、これね、江戸川慶心さんもおっしゃってたんですけれども、なんかこう揺れてる時、そう、なんかこう、ふわふわっとした感じがあって、地に足がついていない時は、彼はね、彼、うん、は、えっとですね、テールスープ、 牛骨のテールスープを、はい、作って飲んだら一発でそのグラウンディング、体が整うっていうことを言っていたんですね。で、おそらくその流れ点もあると思うんですが、グラウンディングをするのに赤身のお肉がとても役立つと思いますということをおっしゃっていました。で、どういうことかって自分なりに考えてみたんですよね。で、行き着いた結果がですね、例えば、スピリチュアルの覚醒というものが始まっていくとね、もともと私たちって宇宙つながりなんですよね。宇宙の方が実は強いって知っていますか？私ちょっとね、目から鱗だったんですけれども、もともとワンネスというもののコンセプトがあってですね、そこから分離して、この地球上に降りてきたということで、実は宇宙とつながることってものすごく簡単だったりするんです。だけど、私たちがちょっと難しいなと感じるのは、地に足をつけた生活をすることなんですね。その地に足がついていない状態で、ふわふわっとしたような状態でいると、なんかこう、地に、ね、地球にこう、違和感を感じたりとか、不安に襲われてしまうとか、なんかこう、漠然とした、恐怖を抱いてしまうとか、そんなね、ことに陥りがちやすいと言われているんですね。ということで、お肉を食べるということで、命をいただく。で、そうですね、命をいただくという行為がですね、やはり、一時的に波動を下げることにつながるんですよね。そう。なので、波動を下げることイコール、グラウンディングにつながるのかなというようなことに私は、結果、行き着いてですね、あ、なるほどと思い、そう、一時的にだったんですが、とてもね、積極的にお肉を取り入れていた時期がありました。体が求めているという時があったんですね。そしてこれ、ね、体が求めてるというようないい例では、私は妊娠中がですね、ものすごくお肉を食したくなったんですね。つわりが気持ち悪いって言っている時に、何食べるって言われたら、お肉食べるっていうふうに、普段は全く言わないような言葉が口から出ていたというようなことで、やはりね、血を作るといった意味では、体はやっぱりお肉というもの、動物性のプロテインをこう求めるところがあるのかなといったような気がしました。そう、そしてですね、こう、バイオリズムっていうんでしょうかね、こう、波がありますよね。その波に、波の時ですよね、波があって、波が起こって。で、私、一時的に本当にお肉が食べれない時期が来たんです。そう、なんか違う。いらないって思ったりとかね、する時期があったんです。あ、ひろきさん、こんにちは。ありがとうございます。ひろきさんもありますか？お肉を食べれる時期、食べれない時期っていう今お話をしてたんですね。本当に最初にね、スピリチュアルの世界に足を踏み入れた時、ものすごくね、お肉が必要だと言った時期もあったんです。で、そこから進めていく後にですね、なんか食べれないなって思ったんですね。そしてですね、今だったんですが、その食べれないなぁという時期がちょっと長く続きまして、はい、例えばね、こう、炒め物とかでも、何を入れるって、夫翔ちゃんに言われた時とか、豆腐とか言ってた時期があったんですが、今はね、また落ち着いて、落ち着くというかね、また戻ってですね、ちょこちょことお肉を入れる生活をしています。そう、そしてですね、この食の好みの変化っていうものが、はい、今だったんですが、その、いわゆる嗜好品というものはありますよね。お酒です。私もともと、お酒というものが好きな方なんですね。多くは飲めないんです。多くは飲めないけれども、なんかこう、自分の、リラックス剤っていうのかな？なんかこう、ゆったりとお話ができる。そう、緊張せずにお話をするっていう意味合いでも、お酒を入れることで、舌がね、こう、よく回るようになる。で、お酒がふわっとね、お腹に催してくれる、この、ちょっとした余韻の感覚っていうのがすごく好きだったんですね。で、そう。 ただですね、だいぶ前からだったんですが、私のメンターさん、のっちさんだったんですが、もう全くお酒を飲まない生活、これはね、もう2024年、私がのっちさんと出会った時から、私はお酒が飲めないんですっていうことをおっしゃってたんですね。ああ、そうなんだ、みたいなことを思っていて。で、私はやっぱり自分の体で試したいタイプなので、私にもそんな、私の好きだって言ってるお酒を飲まなくなる時期が来るのかななんて思ったら、やっぱりね、この1年という間で、こう、来たり、来なかったり、必要な時期、全く必要じゃない時期っていう風な形で出てくるんです。面白いなと思うんですが。はい、ひなきさん、久しぶりです。お肉が必要な時期。そこまで食べなくていいなと思うことはたまにありますね。うん、やっぱりありますよね。はい。あ、そっか。ひなきさんもそうなんですね。お酒は最近飲んでないんですよ。そうなんです。私、これだけ好きだったお酒ですね。で、自分の中でも別に、あえて、取らないように意識を持ってかなくてもいいやと思っていたんですね。というのは、やっぱりこう、楽しくなるので、その感覚が私は好きだったので、わざわざしなくてもいいかななんて思っていたのですが、最近ですね、一時期あったんです。何ヶ月ぐらい前だったかな ?6 ヶ月ぐらい前に、いきなりお酒飲めなくなったというかね、飲みたくないと思った時期があって、その時は全く飲まなくて、で、のきっかけだったかな。何かお祝い事のきっかけの時に、そう、シャンパンをね、一杯いただいて、あ、そこからやっぱりこう、スパークリングでいいなぁなんて思って、ちょこちょこ飲んでたんです。で、ここ1ヶ月。はい。そうですね。ご飯を準備しながらスパークリングちょこっと飲むっていうのはしてたんですが、ある時ですね、もう頭がもうものすごく痛くなってしまって、もう飲めるのになんでこんなに頭痛くなるんだろうみたいなね、もう飲んだら後悔するっていうような状況になってきたんです。それでそれがね、私も頑固なので3日4日ぐらいやりましたね。でその後に気がつきました。あ、そろそろなのかなと思ったんですね。飲まなくてもいいっていう風にちょっと意識変えなきゃいけないのかなみたいな感じで、ちょっとねサイン出てるかもって思ったんですよね。で最近飲んでない日が続いています。シュワシュワといった感覚が欲しいなっていう風なことはあるんですね。だけどそれは炭酸水とかで全然いけます。で別にお酒を飲んで、ふわっとした感覚がなくともですね、そっか、私は私のご機嫌を自分で取れるよねって思い始めたんですよね。そう。なので、そろそろなのかなといったような感覚はあります。ただね、私、完全除去は、やっぱりね、したくないかななんて思って、ています。例えばね、久々に会うお友達がいた時とかに、その方が飲む方であれば、やっぱり一緒に飲むことで、こうね、なんか会話がね、楽しく進んでいくっていうこともあるかなと思うので、そう、自分を正体失うまで飲むっていうことはもう多分私の人生ではないんだろうなと思うんですが、やっぱりこう、ね、スピリチュアルの世界と精神世界というもの、食にも色濃くその影響が出るなぁと思ったので、今日はね、そのお話をさせていただきました。そう。本当、不思議だなぁと思うんですが、バイオリズム、体はね、自分の中に必要な材料を知っているなっていうことがものすごく感じられます。今の私の体には多分お酒というものが必要ないというか、むしろお酒ってね、いい部分っていうのもありますよね。その体の熱を起こしたりとかする、特効薬みたいな感じで使えることもありますが、今の私の体にはそのアルコール成分というものはおそらく毒になってしまっているんですね。ということで、飲むと頭が痛い、頭痛がするというような、反応が出てしまうということです。はい。で、お肉もそうですよね。口に入れた瞬間に、あ、なんかこれじゃないと思った場合は、多分私の中でそのお肉がもたらしてくれるマグネシウムだったりとか、鉄の部分っていうのが満たされているからこそ必要ないというような形になるのかなと、 思います。はい、動物性プロテイン、植物性プロテイン、やっぱりね、プロテインの質は違えど、取れることは取れるということで、体はしっかりとそれを記憶していて、それじゃないんじゃないっていうふうに教えてくれてるのかなというような感じがします。はい、ひろきさん、昔はお酒で現実逃避していたかも。今は現実逃避するときは瞑想してます。あら、素敵。いいですね。そう、瞑想ってね、ものすごい自由ですよね。夢の感覚に近いかなといったような感じがします。瞑想してるともう本当時間を忘れてしまう、時ってあると思うんですね。本当なんかこう思考が自由に一人歩きして、自由な旅をしている、心の旅をしているとかね。あとはもう本当その、なんだろう、無の世界というものに入り込んでいく。瞑想っていろんなパターンがあるなって私も思ってるんですね。本当、全くないような闇と光だけの世界に入っていく場合もありますし、もうね、思考が一人歩きしてて、とっても楽しい、妄想の時間っていうのかな、一人でやっている時もありますし、あとは、私の中ではやっぱり私チャネラーなので、その高次元との存在との、こう、波動の違いだったりとか、そういった違いを楽しんでたりもするんですね。なんかね、これだけ聞いてると、何を言ってるんだろうって思う方いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、でもね、瞑想って本当に有効です。はい。私がスピリチュアルの世界に入って一体何をしたかって言ったら、一言で言ったら瞑想をしたんですよね。これだけは習慣にしようと思い、そう、1年とちょっとずっと毎日片時もしなかったことはないというようなくらい瞑想はしています。そこで例えばね、最初の頃は誘導瞑想から入っていって、音声から入っていって、で、そこから、音声もういらないかもっていう形になって、マインドフルネスみたいな感じの瞑想になっていって、そこからまた昇華していって、今度はチャネリング的な瞑想であったりとか、そう、ビジョンを描く瞑想であったりとか、あとはもうひたすら無に帰るというようなね、瞑想もしています。そう、なのでね、本当にまだまだあるんだろうなと思います。まだ私が開いていない瞑想の扉ってきっと無数にあると思います。なのでね、その扉が開くのが楽しみだなというような感覚が日々あります。はい。ひらきさん、そうなんですよね。そこからふっと気づきが得られたりね。そう、本当そうですよね。まさにメッセージが降りてくるっていう感じですよね。ふと思ったのが、それが高次元からのメッセージであって、すごく的を得てたりしますよね。夢もそうだと思います。夢で降りてくるメッセージ、やっぱり夢ってね、次元の表現すると、3次元と捉えてる方は3.5次元、今のこの次元を4次元と捉えている方であれば4.5次元ぐらいのところが夢の領域なのかなといったような感覚があるので、やっぱりそこでね、降りてくるものって、受け取るものってね、やっぱり高次元からのメッセージっていう感じかなというような気がします。はい。あ、ひろきさんも、いや、全く同感ですよ。ありがとうございます。自分もチャンネルですから。そうですよね。これね、本当に、面白いというか、いや、やっぱりね、チャネリングとかって、ね、ひろきさんもちろんね、それを教えてる方だと思いますので、あれなんですけど、教えてる、利用、利用、お仕事に活かしてる方だと思うんですけれども、はい、誰もが持っているものなんですよね。それを、そう、使うか使わないか、かなっていうような、気づくか気づかないか、もともと持っているものを一旦忘れてしまう。そう、それはやっぱりね、生きていくために、先生とかがね、両親とかから、そう、妄想をやめなさい、空想にふけるのをやめなさいってやっぱり言われますよね。そんな、なんかね、空事ばっかり言ってないでとかっていうふうに、昭和の世代の私はよくね、言われてたんですよね。そんな夢みたいなこと言ってないのとかね。例えば見えない世界のことを口走ると、そういうふうなことを言われる。そうすることで、あ、これは言ってはいけないことなんだと、ね、素直に子供っていうのはそれを聞き入れ、閉じるんですよね。そう、そして今この 時代。はい。それを再度開くという方たちがものすごく増えています。うん。なので、それが、そう、戻す感覚なんですよね、私の中で。うん。そうですね。そこに気づけるかどうかですね。ひらきさん、ありがとうございます。そう。なので、誰も特別な能力ではない。と私は思っています。ただ、それに素直にこう、自分のエゴの声だったりとか、自分のその、なんだろう、例えば、いやいや、思い違いだろうって、結構皆さん思ってしまうと思うんですね。それは、自分にはそんな能力がないって思い込んでしまっているから、ただそこを一たびですね、あ、そっか、ゆみさんも言ってたし、私もできるかも、といった感じで、瞑想の習慣を始めてみる。そしたら、言葉が降りてくる。うん、その言葉は、なんか自分由来じゃないような気がするってなった時は、もうしっかりとしたつながりが持てているんですよね。うん、そして、例えばその声がですよね、なんだろう、こう、恐怖を煽るとかね、切迫感を煽るっていうパターンになると、それはちょっとね、チャネリングした、場所が悪かったかなというような、悪かったっていうわけでもないんですが、必要のない次元というものと繋がってしまったかなっていうような気がします。その場合は、あ、そっかそっか、私には必要のないメッセージという形で打ち消して構いません。選択権はあなたにあります。ただ、その、ふと降りてきたメッセージが、私の言葉じゃないみたいな言葉が降りてきた。だけど、なんかすごく深そうって思ったとき、え、この言葉なんだろう、気になるって思ったときは、それを何かに書き留めておくっていうこと、ものすごくね、大切だったりするんです。それが、例えば1ヶ月後、もしかしたら早い方だったら1週間後かもしれません。3ヶ月後かもしれません。意味となって、あなたに戻ってくるんですね。これかーっていう感じで、そういった小さなね、積み重ねが、そう、あなたをチャネラーとしての、うん、力を思い出す、うん、本来あった力が思い出すっていうところにつながってくるんですよね。うん、なのでね、本当、声を大にして言いたいんです。本来みんなが持っているもので、うん、使いたい。って思ったら、まずね、瞑想とかから始めてみるといいのかなって私は思います。はい。ヤキさん、まだまだ不安を煽っているような人がたくさんいますからね。そうですよね。本当に。うん。不安をもとにする。うん。その人なりのもしかしたら正義なのかもしれませんが、私の世界にはいらないかなといったような感覚があります。そう、本当にね、思うんですが、いろんな方がいるんです。うん、世の中。そして、そのいろんな方のいろんな意見を全部受け止めなくていいんです。うん、あなたが聞きたいと思ったことを聞き入れ、つながりたいと思った人とつながる。うん、そうする、その選択権は、実はあなたにあるんです。例えばね、名誉があるすごいチャネラーさんがこんなことを言っていたからっていう風に、恐怖とか、うん、チャネラーさんかな、まあ、スピリチュアルリーダーさんという方の中にもいるんですね。やっぱりそういった、不安をベースにお話を進めていくっていう方はいるんですが、それが自分の心に響いて、その時のあなたに必要なメッセージであるのであれば、もしかするとそこで何か学びを得なければいけないという、うん、タイミングなのかもしれないんですよね。そういったそのタイミングだったからこそそういう方に出会ったっていうことがあるかもしれません。ただ、例えば、うん、わあ、この人すごいスピリチュアルリーダー。こんなこと言ってる。え？こんなこと言ってるって、そこに覚えたほんのちょっとの違和感があったとしたら、あ、すかさずですね、それは、あ、私には必要ないメッセージかも。だって私違和感感じたし、と、自分の直感を信頼してあげてください。そこがものすごくね、大切なところかなと思います。その、強さをあなたは持ち合わせています。人間は持ち合わせてるんですね。うん、なので、そう、いろんな、そう、もうね、土の時代ではないので、例えば、その、リーダー、すごい例えば、YouTube で言ったら、フォロワー数が多い方とか、そういう方が言ってるから、本当なんだっていう世界はもう実は終わっ ている移行期にあるんですよね。なので、例えばフォロワーが一人でもいいんです。二人でもいいんです。その方が発している言葉がなんかすっごい気になるっていうんであれば、あなたの本質の本質的に必要なメッセージだったりするんですよね。なのでそういったこう昔あった価値観、そう古い地球が持っていた価値観をベースに物事をもう判断する時期ではないんだなっていうふうに、そう自分を自分の意識をね変革させてあげてください。そう。うん。そう、これからどんどんどんどんそういったことが大切になってきます。そう。ねえ、ひらきさん、確かにそうですね、っていうことで、ありがとうございます。はい、そして、自分の直感を信じること、本当に大事ですよね、ということで、そうなんです。本当に、本当に大切なんですね。うん。で、やっぱりね、こう言って、たまたま私の今、ライブを聞いてくださっている方いらっしゃるかもしれません。ひろきさんも私のところに、もしかすると、たまたま、あ、ゆみさんやってるって感じで来てくれたかもしれません。何が起こっているかっていうと、私たちの色が似てるんですね。うん。皆さん、ユニークな、素敵な色を持っています。うん。そして、その色が似ている人っていうのは、シンクロとか共鳴とかが起きやすいんですね。なので、例えば、先ほどの例じゃないですけれども、フォロワー一人の方が発していた言葉があなたの心にツーンと響いたのであれば、あなたとその方の色が似ていると捉えてください。なので、シンクロも起こるし、なんかこう響く、うん、学びにつながっていくっていうことになるんですね。なので、そう、もしね、例えば、ある時、うん、私にも起こったよね、多分起こったと思います。ちょっと記憶を遡らなければいけないんですけれども、例えば、自分が、そう、なんかこう、不安を、煽っているような方の配信に引き寄せられた時っていうのは、あ、自分もそういったものがあるんだなっていう感じで、私は私の中でそれをちょっと探ろうとします。あ、一体なんで私ここに惹かれてしまったんだろう。どこか、もしかすると私の中でトラウマになっている部分であったりとか、もしかすると過去世でね、消化しきれなかった思いとかがあるのかもしれない。っていう感じで、ちょっと探っていきます。そういった感じでね、うん、すべてね、学びにつながっていくんです、実はね。なので、うん、なので、スピリチュアルの世界でいう悪も善もないんだよっていうこと、こういったことなんだな、どうなって思うんですね。そう、何かそういうふうなところに引きつけられた場合は、きっと私、学び取らなければいけないところがあるんだっていう感じで捉える。そしてそこから何か気づきを得ていく。そうすると波動が変わっていくので、またね、色が変わって、次のなんかこう、共鳴できる相手の言葉に吸い寄せられていく。ですよね。そしてそこで、あ、また学びを得るみたいな感じで、そう、色っていうのはね、ものすごく色っていうのかな、オーラ、人によってはオーラって言ったりするかもしれないですね。うん、やっぱりね、それぞれの持つエネルギーというものが、ものすごくね、やっぱり影響し合い、シンクロし合い、そしてそれが一つ一つの気づき、一つ一つのスパークであったとしても、そこが大きな広がりになっていき、集合意識になっていくっていう感じで、私は捉えています。はい。ね。なんかちょっとね、お話広がってしまいましたが、ね、本当に。覚醒とね、食の好みの変化っていう形で今日はお話しさせていただきました。なので、例えばあなたが今ね、こう、あ、何かこれが食べたいっていう時は、あなたの魂とか、あなたのエネルギーがその物質を求めているんだなっていう風に捉えてもいいと思います。そして逆にですね、なんかこれ大好きだったのに食べれなくなっちゃったといった場合、もしかすると、あなたはその食べ物であったりとか、そのものからもう必要のない、そういったものの助けを借りずとも、はい、生活ができていけるのかなといったような感じがします。例えばそれはね、嗜好品に当たるかなと思います。タバコであったり、お酒であったり、うん、オーストラリアはね、薬物をする方もやっぱり多いので、そういうふうなことも言えるのかなとも思います。はい、本当にね、うん、 食の好み、覚醒と食の好み、私は今、アルコールが、はい、ちょっとね、必要ないなっていったような気づきになりました。ね、私のメンターののっちさんは最近コーヒーがもう手放しの時期にやってきましたということを言っていました。私は、コーヒーを手放す時が果たして来るのでしょうかといったような感覚もあります。そう、私、どこからカフェイン取るんだろうって感じがするんですね。というのは、お茶があんまり飲めません。そう、お茶を飲むとね、体がなんか不調をになるんですね。胃が荒れてしまうっていうのがあるので、お茶が飲めない私は一体どこからカフェインを、コーヒーを飲まなかったらどこからカフェインを得るんだろうというような感じがします。もしかしたらカフェイン自体っていうものも必要なくなってくる世界がやってくるのかもしれませんね。まだまだもうね、無数の扉が目の前に広がっていますので、どの扉を開くのかは先ほども言いましたが、私次第なんですね。そう、どこの世界線に乗りたいか。っていう選択肢はあなたの前に提示されていて、それを選ぶのは他でもないあなただったりするんですね。はい、ひろきさん、いろんな変化を感じて日々精進します。はい、私もです。本当にね、こうやったスピリチュアルのつながりというものが得られると本当にありがたいなと思います。なかなかね、こういうニッチなお話ってね、できないものなので、そう、もう本当水を得た魚じゃないですけれども、いつまでも無限大にお話ができるというようなね、状況に陥ってしまいます。はい、本当、貴重な時間を私と共に過ごしてくださった皆さん、ありがとうございます。ひろきさんもそうですね、ということで、本当にね、ね、ただ、これからの世界ですが、こういう方増えていきます。はい。増えていくと思います。もしかすると私の周りに増えていくのかもしれないですね。それは私がそういう世界線を選んでいるから。ただ、地球の次元が上がっているので、全体的に、そう、こういった目に見えない世界に惹かれる方は増えてくると思います。はい。なのでね、スピリチュアルが大好きな方、朗報ですね。こういった、普段はあまりお友達とお話しできないようなことが、もしかすると、ここ数年、数十年ぐらいで、普通に話せる世界がやってくるのかもしれません。はい。そう考えるとね、私もなんかワクワクしてしまいます。はい。そうですね。ひろきさん、結構話せる人増えてきたように感じてます。本当そうだと思います。ね、私、本当にこう、スピリチュアル世界に入り始めたのって1年前なんですけれども、その時点でも、そこまでね、確かに私がこのラジオの、何ですか、テーマを変えた時ですよね。フォロワーさんってぐっと減ったんですけれども、やっぱりね、その後、そういったアンテナを張ってる方が増えてきたっていうことで、別のジャンルのフォロワーさんが増えてきた、そのスピリチュアルのジャンルのフォロワーさんも増えてきたっていう感じになってきてます。そう。で、私も Facebook でね、自分のやっている活動ってちょこちょこ出しているんですが、フォロワーさんにはあまり変化がなかったかなということで、やっぱりね、需要じゃないか。受け入れること、受け入れる体制がついてきているのかなっていったような感じがします。これはね、時代のなせる技なのかもしれませんね。許容量が皆さん上がっていると思います。いろんな価値観の人がいるんだなっていう世界観になってきてるんですよね。そこには例えばジャッジとかっていう世界もないですし、そうですね。あ、そっか、じゃあ明日のテーマにしましょうか。明日時間があったら許容量の変化というような形でちょっとね、お話ししていきたいかなと思います。本当永遠と話してしまうのでね、こう危険な状態になってきますので、ね、皆さんの貴重な時間を今日はね、30分という時間いただきました。はい、本当にありがとうございます。そう、ひろきさん、あんまり意識しなくても自然と出会える、そんな感覚ですかねっていう感じ。本当そうですね。必要な出会いはちゃんとあなたの前にもたらされるといった感覚が今私すごく強いかなといったような気がします。ね、シンクロっていうことで、 ソウルファミリーだったりね、うん、そういう方たちのつながりっていうものがこれからどんどんどんどん広がっていくのかなといったような感覚があります。はい、それでは皆さんの一日がもう本当に本当に素敵なものでありますように。長い時間お付き合いくださってありがとうございました。そしてアーカイブで聞いてくださった方も本当にありがとうございます。はい、ゆきさんもありがとうございました。それでは皆さんの一日が本当に本当に素敵なものでありますように。オーストラリアからユミがお届けしました。じゃあね、バイバーイ。ありがとうございました。